さあということでございましてね、今日もね始めていきたいと思いますけどもね、本当にもう大変でしたね稲造さん、元気ですか？
あのね、昨日今日とねずっとね毎週なんか仕事はあるんですよ、休みの日。
何なんですか大体、ね、本当に闇営業ですか？
闇営業じゃない。
あ、そうですか。
ちゃんとした営業。
もう最初に言っとくけど、これお前らマイク隠してねえぞ。撮ってるか、撮ってるか、ということでね、はい、ちょっと今日も元気にちょっとやっていきたいななんて思うんですけども、はい、まあちょっと折もね、こうあれですよ、こう大雨ですよ。
今日大雨ですね。
台風5号たるものがですね、はい、こう近づいてきよったわけですよ。はい、俺でですね、もうね、呪い。もうチャリンコ以下のスピードですよ。
そうですね、
時速15キロ。
いいね。
やる気あんのかお前と。
やる気ないんです
よ、だからね、もう南から暖かい空気だ、まあ台風来るから、はい、前線はほら当然その、これから話題となる隣国の方へ上がっていくわけです
よ。韓国ですね。
そう
韓国ですね、
そうすると、このそこに向かって南からの暖かい湿った空気が入り込み寄るわけですよ。
初めじめ
と。そう。だからもう時速15キロやから、台風できてからというもの、この蒸し暑い蒸し暑い、じとじとじとじと、じとじとベトベトベトベト。
本当よ。
どうなったのまね。
いや、俺のせい
じゃん。ああ、そうそう。まあまあそういうこともあるんですけどね。
そうですね。
まあそんなこんなでこう暑い日々が続いているなと思いながら、
はい、
まあなんやかんやあの梅雨のまあ終わり頃ですから、
はい、
大雨が降るのかなと思いきや、まあうまいこと降ってなかったんですよね。
そうだね。
だらだらとなんか晴れてみたり、
はい、
曇ってみたり、ちょいと雨が降ってみたりという天気が続いておりましたが、
はい
は
い、
ついに今日の夜中から
降り始め
ちゃう、ね、福岡県をこう斜めにぶった切るように、
はい、
線状降水帯ができたですよ。
どうです
か、北東部から南西部にかけてバサッと、もうてめえら叩きてるかでばって、はい、刀を入れるかのごとくですね、はい、こうピシャーッとこう出てきたんですよ。その延長が広島県にも入ってみたいんだけどね。
まあ、広島もねすごい雨が降ったりする
、ね、これがだからね、まあ、最初は昨日かな、土曜日だから、はい、夜、ちょっと雨降ってる、降って、線状降水帯できてんなぐらいな感覚は持ってたんですよ。
はい、
うん、できてんな、ほいで、大丈夫かな、実家大丈夫、まあ、私の実家、久留米市なんで、はい、まあ、実家大丈夫かななんて思いながら、会見を聞いてたわけですよ、例の、
ね。
そうすると、いつまでたっても、この、叩き切ってやるぞ、この野郎の線状降水帯が消えないわけですよ。
消えないですね。
もうそのまま夜が明けたですよ。
はい、
まだ消えないですよ。さすがに、私も心配になって、避難準備が、
避難勧告
に変わって、韓国？
避難大韓民国です
ね。おぉ、大韓民国。今日なんか、ちょいちょい時がありますね。
嫌ですね。
っけからね。これから避難指示になったんですよ。指示になるともう避難準備っていうのはそろそろ準備してください、お年寄りは早めに出る準備してください、避難勧告っていうのはお年寄りは速やかに、
はい、
安全に確保して早めに避難してください、
ね、
避難指示ってなるとてめえら避難しろ避難しろってなるわけですよ。
それ
で最大級になるともう一個上ができたんですよ、
はい、
命を守る行動を
取ってください。
出てましたよ。明け方頃、8時頃。
命を守る
行動を取ってください。ここまで出るぐらい降ったのは多分初めてじゃないかなと思うんです
けど
ね。
どうだったの実際、福岡ってさ、
うん、
ちょっと降ってたけどさ、大した感じじゃなかったんです
か。本当にね、叩き切るぞっていうぐらいね、ピシャーっと分かれて、はい、筑紫野市から八女市にかけてですかね。は高速道路も雨で通行止めでしたからね。
ああ、そうなんだ。
で JR も止まってましたんで、まっさから大変でした、本当今日も。
なるほど。
はい、まあそんなこんなでね、はい、今日を迎えてるわけなんですけれども、
はい、
まあ、収録も2週空いたということで、
そうそう、
元気いっぱい稲造さん、
はい、
頑張りましょうね。
頑張りましょう、
あの国のことですからね。
まあ、まあ、あのね この調子でやっていってほしいですね。
まあ、
どんどんどんどんこう溝が深まっていくことをお祈り申し上げます。ま
あ、それとね、まあ、私独自にいろいろ調べたりもしたんでね、はい、その辺のお話を、交えながらということで、あくまでも穏やかに、
はい、
いきたいと思います。タイトルコールいきます、
はい、
ダバッタロット
謎の
さりかけのみかん、
かっこかえでございます。
雨雨ふれふれも母ちゃんがじゃのめあれ
じゃのめ
なんか歌った、はい、まあいいやピッチピッチチャップチャップランランランというわけで、はい、皆様おはこんばんちは、ふたば太郎でございます。
はい、こんばんは、稲造です。
うん、というわけでね、お、
はい、
お前ら隠しマイク隠しないのかな。
あ、いやいやいや、それ誰が発言だっけ。あんまり大きな
声で、まあまあまあまあ、おはこんばんちはということでね、次節はね、7月の、あれ何日だ今日、21日日曜、うん、珍しくですね、まだ20時40分なんですね。
今日はね、
今日はちょっと、まあ、私も早かったものですから、ここに、まあ、発生参じているわけでございますが、
そうなんですよ。
福岡県
某
所、我々のやらしいな、また中指を割れ目にということでございましてね、はい、あのっけからまた下ネタかよということでね、それもそのはず、また私たちの聖地、DVD ショップでおなじみのトレードショップも提供についてくるんだから、まあ、いや、
まあ駐車場広いですよね、
もう明るくて広くてね、まだちょっとね、あの酔いのうちですから人気もあるんですけども ね、ここから、お送りしたいなと思うわけですけどもね、向かい側にね、ドコモショップがあるんですけどね、ドコモから出てきた、お嬢ちゃんたちはですね、あの店何パパーなんてこう言うんでしょうね。
なんて言うの聞かれて、
え、
それってなんて
言うの、大人の店だよ
っていうの、
わからんね、言われてみんとね、
入ってみようって言うのどうする。
まあまあ、私どもって書いてある、私の娘ですからね、まともじゃないですからね。
あ、そうなんですか。まともじゃないとか
言ってますけど、まあまあ、ストレートな答えじゃ満足しないですからね。だいぶ僕の悪いエッセンスがね、乗り移ってるのが最近分かってきました、ね、
マジで、やばい
やばいですね、人を笑かすことをこう転職としているのは、実は娘の方だったっていうね。
マジで、
なんかいらんことばっかりしてますね。
マジで、
動きが怪しいですもんね。
動きが怪しい、
これは悪い DNA ですね、これはね、
はい、まあまあ、
芸人したらこと思ってますけどね、はい、まあまあまあ、そんなことでございまして、
はい、
まあ、今日もね、頑張っていかないかなと思うわけですけども、
は
い、
そうですね、
世の中激動せり、はい、いろいろなんかなんやかんや動いております。
まあいろいろね、
今日はあれですよ、はい、参議院議員選挙、
そうね、
投票、
投票してきました。
ご安心ください、私も共産党に1票入れて、
やめなさい、
それだけは絶対入れてませんけどね、はいはい、毛沢東にですね、言って、それ、党違い、かりんとうって言われてますね、
それ、ドラゴンボール、
ああ、そうそうそうそう、いろいろありますけども、
だからまあ、聞きません
ね、コンペイト、いろいろね、あれ、まあ、大変でございますけど、
令和には入れてないの、
令和。
令和入り
つつ、もう令和、僕の名前令和にしようかと思ってますけどね、双葉令和、ね、ということでございまして、令和元年、
はい、
もう始まって1ヶ月半しか経ってないんだよね、まだね、あれ2ヶ月半か、
5月からか
2ヶ月半、うん、もう大残命出してあります、いろんなものが動き始めて、
はい、
この令和の嵐、その中でもね、今日は嵐について、まずはね、日本航空、
はい、
この嵐についてね、
はい、
お話をしていきたいと思いますが、
はいはい、
まあ、稲造先生、
いや先生じゃないよ
ね、
まあまあまあ、
ちょっとお話をいろいろお伺いしながらですね、
はい、
こう、まあ、 にわかにですね、こう東アジア関係がざわついておりまして、
もっとざわついていいんじゃない
ですか、ね、トランピーも一生懸命なんかねこう動き回ってくれてるようですけども、はい、まあどういうことになるのか、
そう
ですね、
なかなかね、
G20 も終わってね、
はい、
約120秒間の、米韓首脳会議ということでね、
はい、
話題になりましたけども、はい、あの国でございます、
120
秒で何が話せるんだって話ですよね。
まあどうもどうもって言っただ
けです。 How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you too. How are you? Fine, thank you. And you? Oh, I'm fine too, thank you. Oh, it's all time. Goodbye.
全然国のさ、なんかこう政策とは全く無関係
です。そうですね。もうそれで大体120秒間終わりますからね。
それあの国は何のためにしたの？
もう分かんない。
なんていうの？税っていうの？
なんか分かんないですけどね。
なんて来たの？
あれでしょ？なんか
飛行機乗ってきたの？
日韓協定かなんかで払ったお金をなんか自分の国の手柄にしてなんかいい気になってる国でしょ。
そうそう。
ということでそういうお話をしていきたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願い申し上げまする。臭み方ね、おい臭み方、
皆さんお元気ですか？ずんこです。何か世の中いろいろざわついていますね。平成の初期を見てもソ連の崩壊や東西ドイツの統一など世界的に大きく変化しました。今回は平成から令和へ国内外でいろいろな問題が勃発しております。そんな中、まずは稲造さんが元気になる日韓関係について最近の動きも含めて整理しながらお話をしていきます。よかったら耳を傾けてください。
さあ前半でございます、
はい、
今日はですね、はい、軍事評論家の稲造先生にです、ね、
はい、軍事評論家の稲造です。稲造でございます。
まあね、とんでもない極論も含めてですね、
はい、
話題を展開していただき、本当にそのキャラでいくのか本当にそのキャラでいくのか、
はい、
大丈夫か、
やばいかもしれない
だよな、
はい、
突然キャラ作り出したもんな。
稲造でございます。
裏声できたな。多分無理だと思うけどな。まあいいや。まあね、ここのとこね、いろんな問題が重なって、まあ、昨年からなんですけどね、何ですか、もうちゃぶ台、お得意の
ちゃぶ台返し、
ちゃぶ台返し、これがですね、なんか連発しておりましてですね、なんだか知らないけど日韓協定
鷹をくくられまくりみたいな、
これでムンムンがですね、言うこと聞かんとですよ、なかなか。
だバカでしょ。
今までの大統領さんでも、まあこの間パクさんも ね、そうでしたけど、やっぱりその日韓関係、これまでの、まあ、積み上げてきた先人たちがね、積み上げてきたものっていうものはちゃんとほら土台に置いてこうお話はしてきてであったじゃないですか。
そうですね。
でまあいろいろあるらしいんですよね。やっぱりほら国民の情緒にこの左右されやすい国であるというのは、まあ暑さから見てもね、スポーツで見る数々の比例でもお分かりのようにですね、
世界各国に対するスポーツでの比例です
か。やっぱああいうところはやっぱりいかがなものかと思うんですよね。で、まあ、そういうところにやっぱりこう左右されやすい、
感情に左右
する、これも結局その、まあ反日教育って一括りにしてやってるわけじゃないんですけど、結果的に、歴史とかっていうのでこうちょいちょい嘘が入ってるんですね。
だいぶです
ね。まあ散りばめられてるわけですよ。しかもそれを勉強してないと就職が危ぶまれる。
そうなんですよ。
進学もできなくなる、うんうん、それであとボランティア活動に反日デモっていうのがあるらしいですね、うん、俺で反日デモに参加すれば入試に加点されるとかですね、
すごいね、
そういう制度まであるという、
それはみんな反日デモ
すごいな、いうことらしいんですわ。学歴社が、まあ、ものすごく格差社会って言いますからね、まあ、それを作ってるのも財閥がまあ問題なんでしょうけれども、うん、まあ、その財閥もそもそも論から言えば日本からこう派生したものですからね、まあ、だから結局そういうことなんですよ。で、50年前だっけ、1965年だっけ、うん、もうその頃にもう一応その占領侵略統治のその請求云々っていうのは各国間でもうやめましょうと、うん、ね、請求権はもう破棄して、うん、あとはそれぞれがそれぞれの国にまあ足りないんであれば、韓国の人は日本じゃなくて韓国政府に言ってくださいと、はい、で分けてもらってくださいよと、当時では破格の、はい、1800億円、
そうですね、
うん、まあ、約5億ドルですよね、はい、うん、まあ、当時レートが1ドル360円ですから、はい、1800億円っていう当時の韓国の国家予算より多かったらしいですね。
まあ、ソウルのさ、復興に使っちゃったから、
ね、なんかそのうちの1800億円中の60億をその慰安婦さんたちに与えたらしいんです。で残りの、まあ、ざっと計算して1740億をインフラ整備とかに使っちゃったんですね、うん、ハンガンの奇跡らしいですけどね、
うん、日本が金出しただけじゃないか。
そうで、ね、その事実は誰も知らないですね、ほとんど知らない、
まあ、韓国人は
知らないんじゃ
ない、
うん、だからね、かといってね、日本に来ている韓国の人たち、まあ、大学の中でもたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、そういう人たちと日本人の人たち、うん、学生の間にわだかまりはもうほぼほぼないんですね。
ないでし
ょう
ね、
うん、
一般の人たち
も、ね、うん、だからやっぱ一つ印象的なね、あの VTR があったんですけど、はい、何の番組だったか忘れたんですけど、はい、韓国に帰って日本を好きだなって言うと、はい、何か言われますかっていう質問に対して、はい、学生さんが、あ、正直言われることはあると、はい、大体が60歳70歳以上の人であるという言い方をされてたんですね、はいはい、で、まあ、僕らでいうとこの団塊の世代、はい、うん、要するに、統治から離れて間もない世代ですよね、はい、だその世代の人たちが、まあ、日本同様といいますか、はい、まあ、やっぱり多いわけですよ、人口の構造上、はい、やっぱり貧しい時代ですから、はい、こね、それは脱げですよ、さあやるぞ、パッコンパッコンですよ、
はい、
ね、だそれでできちゃったもんだから、だからその世代の人たちがある程度いなくなると変わってくるのかなと。だからそこを占めてるのがほら政治家だったりとかするわけでしょ、あの最高裁だったりとか、あの裁判官だったりとか、だその辺の人たちが若返りするとひょっとしたら仲良くなるのかもしれないですね。
ならないですよ、
うん、
はっきり言っていいですか、
そう
ならないです、
そこなんですよね、
無理無理、
だから政治として無理なんですよね、無理無理、結局反日教育なんですよね、
はい、
うん、あれをやめない限り無理なんですけどね、
無理です。あとやっぱ国民性の違いじゃないでしょうか、
うん、
国民性って失礼だけど、まあ申し訳ない、日本人とね隣国の方々を比べるのもね申し訳ないんですけど、
うん、
日本人に対してね、
うん、
申し訳ないんだけどもね、あのね、やっぱりですよ、あんな大統領がさあんな比例なんですから、
ムンムンは特にひどいですね、
ひどいですよ、
うん、桁違いにひどいですね、ノンがないですね、
うん、やばいよあれ、
何なんですかね、
あの人ね、北朝鮮のさ、工作員じゃないの、ムン大統領って、と思う感じ、
工作員なら逆にもう殺されてるような気がするんですけど ね、いい加減にしろっつってね、もうすでに米朝首脳会談もやってるぐらいですから、
そうですね、
それだとしたらムンちゃんいらないでしょ、
いらないですね。でもまあ私が常々やっぱ思うのはね、 G20 何しに来たんですかね、あの人はね、
だから経済を壊しに来たんでしょうね、まあ、もうちょっと国益を考えれば最優先すれば、うん、多分考え方変わってくると思うんですけどね、
あのなんていうんですか、
うん、
なんか 国の大統領であればですよ、
うん、
やっぱ韓国の経済を考える上でね、
うん、
日本ともやっぱうまくやっていこうと思うのが、いくら反日教育とか、
うん、
過去のそういったねわだかまりがあるにせよ、ね、向こうからして、
うん、
そこはわきまえてたんだよ今までの大統領は。意外と
うん、いやまあ、
わきまえてないやつもいたけどね。と
まあでも少なからず最低限はわきまえてたと思いますよ、うんうん、今回だから日本が切れてるのもちょっとなんていうんですか、あの無礼すぎる政治的にね、うん、それはやっぱ見て取れますよね。
そうよね。なんかこの前それは受け入れられないって言ったにもかかわらず、もう一回再提案してくるとかね、
うん、
バカなんじゃないかと。
あの河野談話を発表した河野さんの息子さんですよね。
あ、全然違うね。
ぶち切れてましたからね。
私と全然違ってい
い。いや、まあ、あれはあれで一つのもう、だから、うん、しゃあないな、言うて。もうけじめつけたらなあかんで、言うて。
うん、
まあ、多分、発表したものだでしょう。あの当時。まあ、時代的にもそうですよ。そういうことだと思いますよ。まあ、
とにかく、今の、もうね、外務大臣、頑張ってますな。
うん。まあ、だけ、まだ、歩み寄れると信じてた時代でしょ。80年代ってまではほとんどまだ知らなかった時代、韓国っていうものをね。で、90年代ってのはほら、ソウルオリンピックもあって民主化をするとかいう話で、まあ、一応近づきつつある時代だったじゃないですか。あの、この文化交流も含めてね。2000年前後まで。で、まあ、あ、近づけるのかなっていう感触を手探りしながらの時代。で、そこから、あ、やっぱ無理なんちゃうのっていう感じ。歴史、歴史、歴史、歴史、その辺から嘘800であるっていうことがだんだん分かってきて、ああこれで、まあ、ここ全体としてね、まあ、リーマンショック以降、韓国のその立場としても、
はい、
その、経済的に厳しくなってきたんで、うん、反日っていうので評価過ぎをするという、
はい、
まあ、国民のその、なんていうの、ナショナリズムを高めるっていう、まあ、一つの政治的、戦略だったんですよね。
なんかね、
うん、
なんかこうずっと日本を 悪者しなきゃいけないっていうところがもうさ、
そう、
国家として低いよね。
そうだから、それ要するに、あの、自信がない犬は吠えるっていうじゃないですか。それと一緒で、まあ、自国に多分自信が持てないんでしょうよ。
まあ、だからもっと頑張ればいいじゃん、日本なんかの方を見ないでさ、
う
ん、
そうそうそう、経済的な自立も含めてね、
本当だよ、
多分 それに自信が持てないんでしょ。
もうね、韓国さんの方にお願いしたいのはね、日本のことはほっといてください、
うん、
お願いします。本当に日本はね、あなた方のことはね、好きじゃないので、
そうそうそう、
もう嫌いなんですよ。
国民レベルはそうでもないんですよ、はい、実は。
あ、日本人が好きな人もいる。
そう、たくさんいるんです。
いるわけです
ね。うん。ただ、表向き、やっぱ年長者がやっぱり、を敬えっていうのは、うん、
儒教で
か、どっちも一緒なんですよ、うん。日本も韓国も一緒なんですよ、うん。あとはね、だからそう、国益を第一に考えて政策をやっぱり打ち立てて数十年でしょうね。
なるほど。
うん。これが多分最低条件だと思いますけどね。それで、初めて、あの、今は韓国でしか通じない常識を言ってるただの国じゃないですか。
そうですね。
うん、はい。で、その理論はもう日本やアメリカ、うん、ヨーロッパもそうですけど、もう通用しないんですよ。
う
ん、
まあそうです。
うん。で、そうすると、もう今、経済戦争に発展してますけど、
はい、
もう結局置いてかれるわけでしょ。
もうどんどんそれでいいんじゃないでしょう
か。うん。だからあとはもうオタクの国で早く国益の重大危機っていうのを認識して、方向転換しないと、もう反日だけじゃもう票は回復できないっていうデータも出てるんですよね。結局60代70代ぐらいしか動かないんですよ、あの支持に。若者層はね、冷めてるみたいなんですよね。だから年々反日をの行動を取るじゃないですか、
はい、
竹島に上陸してみたりとか、
まあいろいろやりますね。
そう、いろいろなこと文句言ったりとかしますけど、
レーダー照射した
り、そう、それをやっても支持率があんまり上がらなくなってるんですよね。
まあもうい
い、毎年
もういい加減にしろと思ってるのかも、
ね、うん、
うん、
今に至っちゃもう 2,3% ぐらいしか上がらないと。
そう、なるほど、
うん、昔はまだ 10% ぐらい上がったらしいんですよ、
はい、
うん、行っただけでね、
はい、
だけど今もう 2,3% 上がるかな。でムンムンに関してはさすがにみんな気づいてるみたいで、
もうこいつやばい、
やっても上がらなくなってきてる、
は
い、うん、まあ、逆にだからいい機会なのかなっていう気はしますけどね。まあ、
僕の希望を個人的希望としてはですね、ムン政権が末永くね、うん、 あと50年ぐらい続いてほしい。
ね、あと実質2年半かな。
50年続いてほしいですね。うん、
まあ、2年半の間にまたね、どうせだから投獄されるんでしょうけどね。
投獄されて殺されちゃうの
かな。またね。うん、なんかそんな
崖から突き落とされたりして、
ね、松路をたどりそうなむんちゃんなんですけどね、あと2年半の余生を楽しんでいただきたいですけどね。
いやでもあの国で大統領だったらね、あの全然とんでもない
こと になるんですね。パクさんはパクさんでね、なんか偉いことやってるし、
あれはね、
うん、だから徴用工の採決も、なんかほらこの間捕まったんでしょ、最高裁の人が、パクさんのところの判決を遅らせるようにって言ってたみたいですね、パクさんが。要するに日韓関係に決定的に亀裂が入るのは分かってるんで、要するに経済、自国の経済が危なくなるのは目に見えてるじゃないですか。だからパクさんは遅らせてたみたいなんです。
要はまあそうだよね、ダメージを食らわないように韓国がね。
そうで、ムンムンが果たしてそれを意図してやったのかどうかわからないですけど、まあ、結果、まあ、司法のまた独断っていうのもあったかもしれませんけどね。
まあ、これほど暴走、これほど国家が愚かだと思います
ね。うん、多分司法の暴走の板挟みだったのかどうなのかわかりませんけど、はい、結果としてそれをのまま突っ走っちゃってる状況になっちゃってるんで。
やるね。
うん、でもどうしようもないですよね。
うん、まあ、あの双葉さん的にはどう思います？その例えば。この僕はね、うん、本当にね、この状態が長く続いてね、日本の負担がね、減ることを願っています、うん、
はい、ということで、まあ後半はですね、はい、まあ近々の動きですよね、はい、この辺にちょっとクローズアップして、
は
い、今後の展開、はい、まあ、いくつかまたカードもちらちらと見えつつあるので、はい、まあ、それが実行された場合どうなるのかっていう点についてちょっとお話を進めていきたいなと思います。はい、
ふたばさん、どうしたんでしょうか。なんか穏やかに感情抜きに話してましたね。何か心境の変化でもあったのでしょうか。それにしてもすぐ隣の国ですから、交流がある以上最悪の事態になってほしくはないですね。しかし今回の一連の騒動については韓国の方が軽くお詫びをして話し合いましょうという流れで良かったものをずるずるとここまで来てしまい、日本も愛想が尽きた形になってしまってますね。本当にごめんなさいが言えない国なんでしょうね。ありがとう。ごめんなさい。肝心な時に言えないと人間関係は崩れます。国同士の関係も同じですね。後半も聞いてね。
パクドラえもん
です。
のび太くん、やとっちめてやらなきゃ。てけてけ、
臭みが臭みかだね。さあ、ということで、
あるしね。
はい、稲造先生、
あるしね。
はい、まあ7月1日をもちまして、
はい、
まあ半導体関係、主にまあ復活水素だとか、ああいうまあ、
はい、
ものに関してですね、
はい、
まあ、別に規制してるわけじゃないんですよね。
全然規制してるわけじゃないんですよ、
はい、その優遇措置を撤廃して、はい、取っ払って、
はい、
よその国と同じようなまあ、経路で入手してくださいよと、
そうなんですよ、
チェックを厳しくしましょうよと、はい、まあ、言うてるだけなんですよね。
そうなんです。そもそもですね、あれなんですよ、韓国の野党がですね、
うん、
本当にああいう、 こう輸出品に、
うん、
落ち度はないかといったときに百何十ものですね、
うん、
落ち度が出てきて、
うん、
日本から輸出した製品をですね、
うん、
勝手に横流しして
、横流し
いうのがバレたわけです
よ。もうちゃぶ台返しに横流し、でも何してるんですか ね、
あの国は国の体をなしてないわけです
ね。ないですね、本当に横流し、トンネル会社ですね。
そうなんです、
トンネル国、
まあ、トンネル国っていうかね、マフィアだね、山賊国家、
すごいですよね。それでまかり通っちゃうんですからね。だからもう本当その司法もね、この判決出したらあんた何でもいいやんっていう。
そうなんですよ
ね、その徴用工問題にしてもそうですし、う
ん、どんどんやれって感じですけどね。
あとほら学問についてもそうじゃないですか、
はい、
言論の自由とか言いながら、うんうん、歴史し、し、まあ、向こうが信じている俺が正しい、俺たちが正しい、はい、っていうのにちょっと疑問を呈するだけで有罪判決なんでしょ、
う
ん、
まあそうです
ね、うん、もうそんなんやったらもう何もしたくないっていうか、
まあ生まれてきてしまって残念って
ことですね。何のために勉強してるのかすら分からなくなる、
はい、まあやっぱりあの賢明な、
うん、
あの韓国の人は多分海外に流出するでしょうね。
まあ実際してるみたいですけど、まあアメリカでもやんやんやんや言うてるみたいですね。あのケント・ギルバートさんがぶち切れてましたけどね。
そうですか。
アメリカ国内でそういうことや絶対やめてくれって異民族国家ですからとか言って、もうはっきり言ってましたけどね、最近ケント・ギルバートさんの発言すごく凄みが出てきましたね、本当にやっぱり人間年取るとね発言力も大きくなるのかなと思いますけどね。
まあ、うん、本当にね思います。こう私としてはですね、日本政府がですね今の、日本政府にとっても気にかけなくて良い状態をいかに継続していけるか、
うん、
そこを重点的にですね、
うん、
こう考えていただき、
そうだね、
無駄なお金とかですね、
そうそう、
人材をですね韓国に渡して韓国はそれをですね、うん、あの自国のもう 100% 自国の利益だけのためにですね、うん、こうあの日本を小馬鹿にしてですね、あの
そういうこと
がならないような体制をですね、
俺たちは正しい、お前らは間違っているっていう時点でもう上から目線じゃないですか。
そうなんですよ。
もうその時点でまず間違ってるんですけど、うん、その姿勢を崩さないですよね。
まあちょっとおかしいじゃないですかね、
うん、空気読めないにも程があるんですけどね、う
ん、なんかやっぱりちょっとですね、
うん、
人としてというか人じゃないのかもしれないですね。
ね、なんか虎って書いてましたよね。
虎、
虎次郎、
ね
え牛トラのトラ、
あ
トラ
トラ、
あでもタイガースファンに怒られるな。
そうですよ、
うん、トラのイオカルキツネ、
いやっていうかね、
うん、
もうあの国と、
うん、
こう経済圏をもう分けてほしいですね、
うん、
あの国は地球に存在しないというふうなスタンスで、
もうしょうがないじゃん、対馬から仏像盗むような国でしょ。
そうです、ね、
近くにあるから、
いや撃てばいいんですよ
まあ、まあ、バーンという一発をですね、実弾じゃないですけどね、7月1日にこう撃ちまして、近くまた8月にですね、まあこれも規制ではないんですけどね、まあ他の普通の国に戻すっていうだけなんですけど、
全部ね、戻していきましょう。
横流し国になんでホワイト国の認定を与えなあかんねんって。
そういうことですよ。
まあ以前の宮迫さんの言葉を借りればオフホワイトですよね、
はい、オフホワイト、
あっこれを任せる人ぶん叩かれてますけどね、
オフホワイト、
あれはどうかと思いますけどね、
自分ですねそれ、
まあでもね、ホワイトを外すっていうだけで、うん、別にその輸出輸入を規制するとかっていう話ではないんですけどね。
なのに制裁とか言ってますからね、
もう制裁に入ったって言ってもうなんか被害も本当に
被害もそうです、
ね、いじめられっ子のね理論ですよね。
被害妄想な上にですね、弱いですね、弱い
被害妄想の古代妄想、
もう何あれだけ威勢のいいこと言ってたのに、ちょっとだけやったら、
もう
何
だよ、痛っ痛っ
伸びたくみたいな、痛っ痛っ痛っ痛っ痛っ痛っ
痛っ痛
っ痛っ痛っ痛っ痛っ痛っ
痛告げ口したじゃないですか、バカですねあの国、
仲裁してよって、無理だよって、
お前たちのせいだからね、
暇じゃねえんだよ、俺らみたいな、っていう話ですよね。でまあ日本は日本としても粛々とカードを切るとあの、ね、いうことになるでしょうな。
どこの国でもですね、
うん、
あの要は敵対国というか、
うん、
仲の悪いちょっとおかしなことやってる国に対してね、
うん、
優遇措置は取らないわけなんですよ。
そう、優遇ですからね、あくまでも、
はい、
普通に戻るだけですからね。
そうなんです
、うん、北朝鮮は制裁です。
そうです、
うん、だから何言うてんねんお前らいう話。
そうなんです。
一番怒ってんのはキムちゃんですけどね。
は
あ、うちはおめえ制裁だべおめえって、はあ、お前優遇解除されたぐらいで何だだこねてんねん、打つぞボケ、
うん、そうですね、
言いたいでしょうね、
はあ、まあ本当ね、こいつは申し訳ないんですけどね、
うん、
今の韓国よりね、
うん、
まあ、北朝鮮の方が頭いいしね、前から言ってると、
まあね、
ですね、
なかなか意外に老快な外交を見せてますね。
そうなんです。それに引き換え文ちゃんはね、あのいいんですよ、このまんま突き進んでください。日本のために、
日本のために、
日本政府と日本国民のためにも、ね、このままぜひね、反日教育に勤しんでいただき、
そうそうそうそう、
どんどんどんどんこう日本とは真逆の方で、
自国民を汚染するというね、最悪の国家を突き進んでいただくということになるんでしょうけどね。
ということが日本にとってですね、安寧と幸福をもたらすと。
反乱の奇跡、北朝鮮に渡してたら態度変わってたかもしれませんね。
そうですね。
案外ね、親日な部分もあったって聞きますからね。まあちょっとね、あの国もちょっと信じられませんな。なんかそんな横流しする国を信じるっていう方が無理な話
で、まあ無理な話ですね。
だからホワイトじゃないんですよ、何色、赤、
赤、
赤、
レッド、
レッド、すぐ怒るやん、何かにつけて怒るやん、
あれあれ唐辛子の色、
あんな唐辛子ばっか食べると揚げになるとか、な
かもしれない。
じゃあ食べるのやめよう。
分からんけど、カプサイシンのせいで、
カプサイシンの取りすぎには注意しましょうね。最近カラムーチョが悪乗りしていろんなカラムーチョ出してますけどね、
はい、
島唐辛子の辛かったですよ、
やばいよ。普通のより辛い、
あれな、あの島唐辛子味のカラムーチョな、あれ不思議やね。
不思議ってな、
あのまずさって辛いのが来るのは分かるんですけど、はい、そのまま食い続けてるとそんな辛くないんですよ。
しびれてこないですか。
そう、あのね、そのまま食べてるとそうでもないんですよ、
はいはい、
でなんか飲み物飲むじゃないですか、
はい、
飲んだ瞬間、
はい、
ベロ先をベロ先なんてまた嫌だわ。
ベロ先を何なんですか。ベロ先を
ちょっと挿入するんですよ、
挿入する
液体に、
液体を
うーって、
あ、それで
その瞬間ね、しびれてくるんですよ。
なんかエロい、
おほほほ、おーね、大変でございました。大橋
巨船ですか。
あー、だってたった大橋巨船毎日とさらに毎日20、20、20、20、今日の帰ってましたバカバカで、お
かしい、
原平さんがみんな20倍ですからね。
そうですね、
誰を呼んだんだこれやろみたいなね、これ TBS からやろみたいな、
まああれですね、このこれでね、思うんですよね、本当に制裁を課していってね、どんどんどんどんね、あの、なんていうの、距離的には近くてもね、どんどん遠くなっていきましょうよ。それが多分ね、まあ、両国のためにはいいと思うんですね。
このまま行けばそうなるでしょうね、もうそのまんまその通りになるでしょうね、で、こちらからもう出す、その近づこうとする手はもうないんで、
ないですね、
あとは向こうさんからどう近づいてくるかと、
そうです、
いう状況は多分日本から見てもよその国から見てももう明らかというか、ましてやアメリカさんが手を口を出したところで何か変わるもんでももうない状態だと思うので、
そうですね、
まあこればっかりはね、まあ、自国で生産するって言ってますから、まあそれはそれで頑張るのもいいでしょうけど、
はい、
まあだからといってなんか対抗措置がどうのこうのっていうね、なんかお門違いなことも言ってますからね。
まあだから日本はあの後悔するなみたいなことを言って、なんであんな上から目線でいられるんだろうっていうね、
よっぽどプライド高いんでしょうね、
てかバカですよ。
まあでもあの手のプライドの高いっていうのは基本的には弱さを隠すためのプライドですから、まあその手のプライドに関してはまあ別に気にすることも何でもないんですけどね、ほっときゃいいんですけどね、
まあね、
下手にその手のプライドは下手に触ると狂うんで、
狂う、
土地狂うので、
はいはい、
その手のプライドはあんま触らない方がいいんですよ。アンタッチャブルなんですよ。
そう
です、
だってさ、ちょっと今回のことがあったぐらいでさ、あれだよ、その徴用工だったというああいう、
そう
家族が焼け死ぬとか自殺でとかね、なんで自殺するんだこれぐらいで、弱いの、
なんかさあな、まあ結局はまあ国が悪いのもあるんだけどな、金渡してねえんだろ、
韓国が金渡してないからね、
北朝鮮とか。まあ、そんなもあるよ
ね、
まあ、渡す金もないのかもしれないし、まあ、台所事情分かりませんけど、まあ、あまり芳しくないのはね、まあまあ分かりますけどね。
でも何回何十回何百回って上げてさ、やっぱりあの国は何も変わらないんですよね。
変わってないですね、やっぱお金くれお金くれだから、 ケントさん、あの真相ニュースっていうのが YouTube でやってるんですけど、はいはい、あれ見てるとケントさんが言う、また金かよとかとか言ってましたけどね。
また金かよ、また金かよって言って、
だから謝罪と賠償って言うんですよ、はい、謝罪でいいじゃないですか。
そうそうそう、
ね、謝罪で、謝罪っていうのはこれちょっと次回話そうと思うんですけど、
もしかしてさ、
うん、
あのに日本の謝罪の謝罪っていうか賠償金で、ね、うん、国家予算に組み込んでんじゃないですかね、賠償金。
そう、いやいやいや、そうとしか思えないですよ。
恥ずかしいですね、
うん、だから、うん、謝罪っていうものと必ず賠償っていうのがついてくるんですよね、うん、でまあよくとあのこの引き合いに出されるのがドイツなんですよね、はいはい、ヨーロッパ諸国でどのように融合されたかと、
はい、
特に、まあ、ポーランドとかっていうのは国までなくなったっていう話を聞きますし、で、まあそういうところはだからもう謝罪は受け入れましょうと、
はい、
でもまあ一生忘れませんよという表現を取ってるんですね、
うん
うん、で、まあ、ドイツ側としても、まあ、紙演説って言われてるんですけど、はい、まあもう要するに歴史的なことを過去の人がやったことは、うん、どうやったって消すことはできないし、
そうでしょうね、
あったことをなかったっていうわけにはいかない、
あったことをなかったことにしてね、まあ、
そう韓国ですけどね、なかったことあったことにしますからね、まあまあできないということなので、うん、そこを見据えた、まあ、あの人たちがあのおべんちゃらで言ってる未来的関係ですよね。
なんとかその未来的関係、いわゆるあれ、あのしゃぶり尽くす、
あ、そうそうそうそう、あそこは過去をしゃぶり尽くすだけしゃぶり尽くして、未来に
ヤクザみたいな、ね、
そう、自分たちだけ生き残ろうっていうのが、まあ、彼らの未来的思考らしいんですけど、あ、まあ、ドイツは違うみたいで、まあ、ヨーロッパ全体で、
はい、
あの盛り上げていきましょうと。
それは前向きですね、
うん、その一員としてなんとか許してもらえないだろうかと、はい、まあ、当然フランスとかね、そのポーランドも最初は受け入れなかったけども、
はい、
まあ、何度も何度も謝って、
はい、
うん、それで許したと。
そうですね、
うん、でここ大事なのが、はい、謝罪だけなんですよ
向こうね。
そう、はい、お金は、まあ、賠償はしてるかもしれませんけど、
はい、
そう何度も何度もしてないです、謝罪は何回もしてます、
はい、
うん、日本も謝罪してるんですよね、何回も、
はい、
何回もって言えば何回もしてますよ、
まあ、謝罪だけじゃないですよ、金は出してる。
そうで、村山談話、河野談話、全部だからあれでしょ、
はい、
小泉談話もそうですよ、それも全部謝罪が入ってるじゃないですか、
はい、
でわざわざその一つの問題に対しても謝罪してるじゃないですか、
はい、
慰安婦問題についても、はい、俺がダメだ、いや、ダメだ。うん。
金が欲しいからですかね。
そう。だから、記憶に新しい2015年のね、慰安婦問題のもう、不可逆的な解決である。
はい、
確認をした。
はい。
ちゃぶ台返しちゃ
った
。
ちゃぶ台返し
ちゃった。ブンブンブンブンブンブンだ、ブンブンだ、俺はブンブンだ、ブンブンだ、ブンブンブン、はい、はい、かとぶ。ね。
あ、
いや、ちょっと字が出てきました。穏やかに行こうと思ったんですけどね。
やっぱね、うん、あれなんですよ。
品よく行こうと思ったんですけど。
いやいや、もうね、もう本当にぜひ、あれですね、文大統領ね、少なくともですね、老衰で亡くなるまでは、韓国のですね、大統領としてですね、なんとか本当はやってほしい。
まあ、近づきたくはないですけども、私の意見としては、まあ、韓国の国民としての、良識の芽生えをちょっと期待してます。
はい。無理かない
の。まあ付き合うか付き合わないかともかくとして、
はい、
うん。まあその向こうの内部的なその動きによる正しい方向への生き方、はい、国際社会への本当の参加の仕方っていうものを学んで実践されることをちょっと祈ってます。
はい。
はいはい、エンディング。
はい。
ありがとぶ。
シューって。
おいっけ。
シューって。
最近ね、教室のアリが出てしょうがねえんだよな。
アリ？
アリ、小アリ。
なんかあれ？もしかしてあの。
なんか食べ残しかなんかって、だいたいあれだろ？小アリってとこペーとこうつながって、なんかほら目的物のとこにたどり着くじゃない。
なんか甘いものとか落ち
る。それもねえんだよ。前はゴミ袋があったんで、それにつながっちゃう。それもう駆除したんだよ。だけどそれ今日も何匹かね。 くんなんかいたんだよな。でもどこから来てどこへ行くのやら。
幻覚？
いやいや、潰して殺したから、いたのはいたんだけど、5、6匹。コアリ。
コアリ。
うん。コアリのような国だ、これやろ。
まあ、コアリのようなっていうかね、まあ、コアリのような国なんですけれども。
ねえ、ねえ、うん、あ
のね。あれ、お小遣いをね、日本からずっともらってやってきた 国なのにさ、うん、プライドだけは一発でやる
な。すごいですよ。国のなんのにお小遣い制なんですよ。
そうなんです。
あんなの嫁にもらっちゃダメだな。
そうなんです。
うん、
あの日本にとって一番まだ最悪のことはですね、うん、おそらくですね、うん、責任を取ってもう一度日韓併合しろって言われることだと思うんですよね。
絶対嫌だ
よ。恐ろしいですね。
やだよ、ね、やだよ。
中尾だけど、やだよ。
絶対にやだよ。
やだよ。
うん。
さあ一緒に行きましょうか、
うん、
日韓併合お願いしますって言われたらどうしますか。
俺はやだ よ、
うん、
どうしても無理だよ。
絶対無理だよ。
まあまあまあまあまあいいですけどね。
しのしのに聞いてくれって言われたらどうしようって思います。
いやいや、それはちょっとね、これ僕は決めるよ、
はい、
うん、僕は無理だからね、
うん、どうする。俺おぞましいのがさ、うん、またさ、あの宇宙人みたいなやつが出てきてさ、
うん、
わけのわからんこと言い出して、
いやー、それの可能性はあるから、ね、でもありますからね。
選挙は必ずね、うん、良識ある党に入れましょうね。
あ、日本のってこと、まあ、大丈夫でしょう。
いやー、わかんない、うん、だって鳩山、あ、言っちゃったら鳩山みたいなの出ちゃったらさ、また、
まあ、まあまあまあまあ、でも日本の大筋体制の国民のね、うん、あの生活とか云々っていうのはまあ変わるまでには至らなかったですから、
うん、まあでもさ、山本太郎が通っちゃうような国なんですよ。
いいんじゃないですか。いや、でも逆にそれを通さないように国がするのは韓国ですよ。
まあそうです、ね、
そう、それはダメです。それは違うと思います。うん、うん、そういう方向性にいっちゃダメです。
日本はそういう方向性にはならないけどね、
うんうんうん、それは僕はあの断固否定します。うん、それでいいと思います、はい、あの人が通ってもいいんです。それが日本なんです、
まあね、
それに誇りを持たなきゃいけないんです。
変なのも通るよと。
いいです、ね、うん、それはだってみんなそうでしょ。そんな完璧な人間いるのって話じゃないですか。
まあいないけど、
うん、なのに韓国人みんなスーパーマン取るでしょ。
私はね、日本のために
韓国人って言うとちょっと公平があるな。まあ韓国政府だな、
ええ、
うん、
こういうね、うん、野村さんみたいな人も通るわけです
よ。あったったで、わかるんですか。だいぶ似てきただろ。
出てきた、
うん、
もう野々村さんもう一回出てきてほしいよね、うん、あれあれさ、芸人としてやったら売れるんじゃない。
売れると思うよ、うん、今だからこそ ね、謝罪芸人、
謝罪芸人、
うん、ふざけたもんやろ。まああれもね、ああいう人は出てきてもいいんです。
いいです、
うん、
まあまあでも、
そう、やっぱそれがでも自由ってもんだと思うんです、でそれを当然叩くのもあれですし、まあ日本だって悪しき風習なんてのはまあありますから ね、
まあ、ね、
言うたらね、まあでも、それは国際ルールっていうか最低限のものにはちゃんと乗っ取ってますし、国と国、国ってうち日本とうちと外ね、うん、の決まりを破ってまで主張するっていうことは、はい、もうあの河野太郎さんの言葉を借りれば、はい、戦後の秩序、はい、ね、戦後の国際秩序、はい、著しく反した行為であるというのは、
そうですね、
まあおおよそのもう世界を引率している国共通の答えだと逆に信じたいんで、
はい、いやでもね、河野さんがね、ちょっと待ってくださいって言った時は確認だった。
あれはすごかったね、迫力あったね。
ちょっと待ってください、
お前何回も同じこと言ってはこらかすんじゃねえからバーカー。
そうそう、そういうこと言ってました
、うん、お前がプレーだとこでやろ
う、そうそうそう、
ただ切ってるじゃんやろ、お天道様が許しても狂ってるか許さないでバカ野郎
っていう感じでし
たね。だからな、
それに対して韓国のね、あれがね、あのやつが何て言ったかというと、日本こそ無礼だって言ってましたね。
ブレーだっていうやつがブレーって言ってどうするんですかね。
ブレーブレーって言ってる割にはさ、日本から金もらうんだぜ。
そうそうそう、
恥ずかしいと思わないのか。本当に
そっちの方のプライドに働いてほしいよ
ね。本当にさ、金をね、いつまで何十年もね、戦後何十年もね、日 本からね、むしり取ろうとして恥ずかしいと思わないんですか、文大統領さん。
日本人の課長さんっていうのはバカ野郎、そこまでだったらおめえの力なんか限りやバカ野郎、俺一人で立ち上がってるじゃん、
そう
やろ
っていうのができないよね。
こういう側での単価を切ってもらいたいもんですよね。
とにかくね、私の本当の説のね、今後ね、日韓が断交していくようにですね、本当に思ってますね。
本当ですよ。
すいません。
日韓断交ですよ。
あのね、
稲造はトレンド処方で成功ですよ。
いや、
ね、あん、とっても大好き、ね、トレンド処方ね。
あ、そうです
ね。
まあ、
ごめんごめんですけどね。
まあでもね、本当に本音の一個言えばね、今までよ、一度たりともね、韓国と日本がね、日本が仲良くしてよ、韓国に、いいことがあったでしょうか。
ないだよ。
ないん
だよ、ね。中尾だよ。
そうだ
よ、ね。中尾だよ。
あ、なんだこれ。
本当です。
とにかくね、日本のことをそういうふうに小馬鹿にするんであればね、日本にたからない政治政策を韓国はお願いします。
まあまあ中国正論なんですけどね。まあ正論も正論と聞こえない国はもうほっとくしかないんです
よね。まあいつまで経ってもね。あの国と国との、ね、条約を、ね、守れずに、ね、すぐ保護にするような、ね、国家相手に、ね、日本は、ね、優遇措置なんか取れるわけないんですよ、
まあ、いつまでさ国民を騙し続けてさ、それこそお前ら謝罪しろよ。
お前
日本に謝る前にまず国民に謝らなき
ゃ。お金を使ってしまいましたって謝りなさいね。
いっぱい謝ることあるじゃない。
そうなの。
それちょっとやった方がいいと思うよ。
本当に
記者会見、ね。というわけでね、今日もね、真面目なお話になっちゃいましたけどね。
ほんと
に真面目なのか。いや、はぁ、あ、なんかな、ちょっと肌恋しいな、なんてね、言うのもありますけど、大雨突然降りますので、今年はあれですよ、長梅雨になるかもしれないなんて言ってますんでね、まだ大雨来る可能性もありますんで、気をつけて、一応過ごしていただきたいななんて思う今日この頃でございます。ありがとうございました。今日はこの辺にしましょうか。
はい、
皆さんもお疲れのようですので、
はい、
この辺で解放させて差し上げます。
はい、
でご飯
ない
まとも書いてなんだそれは。何人いまじょうめっちゃうまい。というわけでございまして、はい、本日の相手は二葉太郎と、
はい、何人でした。
もう誰だ。
何人でした。
本当。それではまた次回、
はい、
さような
ら。
ウリウリモンモンモン。なんか泣くのに疲れたしね。泣くのに疲れたしね。